おはようございます。高原豪一郎です。昔天下統一を果たした徳川家康が後継ぎの長男秀忠に語ったと伝えられている話があります。大将というのは敬われているようで、家臣は絶えず落ち度を探しているものじゃ。恐れられているようで侮られ、親しまれてるようで疎んじられ、好かれているようで憎まれている。したがって家臣というものは金でつないではならず、機嫌を取ってはならず、遠ざけても近づけてもならず、怒らせてはならず、油断させてはならないものだ。では父上、一体どうすればよろしいのでしょう。惚れさせることよ。では惚れさせるためにはどうしたらいいんでしょう。徳川家康によると、一にも二にも誠意を尽くして面倒を見ることだというのです。人間は誰でも真心を持って全力で支えてくれる人に恩と感謝を持たずに折れないからです。そう考えましたときに、私は神ほど人間に惚れられて叱るべき方はないのではないかと思うんです。聖書の神こそは、あなたが生涯を尽くして愛するに値する偉大なる作り主なる神様です。なぜなら聖書にこう書いてあるからです。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のためになだめの供え物としての御子を使わされました。ここに愛があるのです。今読んだ箇所に、神があなたのためにしてくださったことが三つ書かれてあります。第一に、神はあなたを作ってくださったという事実です。聖書の神は人間の宗教心が作った神々ではなく、人間をお作りになった神です。あなたの作者なる神。あなたの人生は神の創造によってスタートしたのです。あなたという存在がこの世に生まれてきたらどんなに良いだろうかと期待と夢を持って、あなたを人格あるものとして作られた神様です。そしてあなたが生きていくのになくてはならないものを日々供給することで、あなたを生かしている方なのです。私の友人に北海道出身の方がいます。少年時代彼が通っていた小学校は、二つの地域から子供が集まっていたそうです。それは山村地域と漁村地域です。何をするのもこの地域グループで一塊になることが多かったそうです。そして喧嘩になるのも大抵この地域別対抗だったそうです。互いに興奮したとき、漁村グループが言うのはこちら側の親の悪口でした。お前らの父ちゃん母ちゃんは山に生えてるキノコや木の実を取ってきて、それで生活してるだけじゃないか。自分で植えたり育てたわけじゃないもので生きてるなんて、ちゃんとした仕事って言えるんか。すると山村グループが言い返すそうです。お前らの父ちゃんは海で勝手に泳いでる魚を取り、お前らの母ちゃんは海で勝手に生えてる昆布を引き抜いて食べてるんじゃないか。自分で作ったわけでないものを取って生きてるくせに偉そうにすんな。まあどっちもどっちですが、しかし一面の真理をはらんだ罵り言葉だと思うのです。つまり人は自分で作ったもので生きているのではなく、神の作られたものによって生かされているということです。あなたが今日今日まで生きてこれたのはなぜでしょう。神が生かしてくださったからです。だからこそ神は私たちが当然感謝を捧げるべきお方だということができるのです。第二に、神は私たちが反逆している時でもなお愛してくださった方なのです。私たちが神を愛したのではない。むしろ神を無視し、憎み、逆らい同士であるにもかかわらず、神が私たちを愛してくださったと聖書は語っているのです。先日ある雑誌に虐待傾向のあるお母さんの投書が掲載されていました。 何をやらせても遅い長女に対して彼女はついカーッと生きり立ってしまうのです。その長女が2歳の頃トイレのしつけがうまくいかないので頭にカーッと血が昇ってしまうことがあったそうです。声を上げて、なんでお漏らしする前に言ってくれないの？他のことならベラベラ喋れるじゃない。肝心なことをどうしてちゃんと言えないの？あなたの口は何のためについてるの？すると娘は泣きながら言いました。ママ。え？ママが何なの？ママだけじゃ何言ってるかわからないでしょ？はっきり言いなさい。ママって言うためについてるの。その瞬間、頭の中が真っ白になったというのです。私の口はママって呼ぶためについてるの。どんなにひどい扱いをしても、それでも懲りずに、慕って、近寄って、抱きついてきて、ママって呼んでくれる娘の愛に触れたとき、泣かずに折れなくなったというのです。人間社会でこんな愛は、めったにお目にかかれませんね。というのは、私たちの愛というのは、お互い様の愛であって、自分に良くしてくれたら愛するけど、自分に不愉快な人を愛そうとは、鼻から思わないからです。しかし、神様の愛は、変わらない、揺るがない、ぶれない、永遠の愛です。だからこそ神様は、愛されて叱るべきお方だと言えるのです。第三に、神は、反逆者である私たち人間の罪を、イエス・キリストに負わせて裁くことで私たちを完全に許してくださる方なのです。この一方的な罪の許しのゆえに神は愛されて当然の方なのだと私にはそう思えてならないのです。1974年、アメリカのマサチューセッツ州で自転車に乗った16歳の少女が車にはねられて亡くなるという事故がありました。少女を死なせてしまった運転手は、事故の後、少女の父親が一言でいいから謝ってほしいと懇願するのですが、頑として謝罪の言葉を言いませんでした。なぜなら、一言でも謝ってしまったら、自分の過失を認めたことになり、裁判ではその謝罪行為が自分を追い詰めるものになってしまうからです。まあ、何でもかんでも訴訟訴訟の国、アメリカならではの事情があったわけですね。しかし、納得いかないのは少女のお父さんです。実はこのお父さんは州の上院議員でもあったんですね。そして、この国では詫びる言葉すら言えないのか、と憤慨し、そして彼は議会にアイムソーリー法案という法案を提出し、ついに1986年に条例化されるんですね。そして、過ちを犯した者が謝っても、その謝罪の言葉そのものは法廷で証拠としては採用しないということが認められたのです。この州法は全米で歓迎されました。そして今や40近くの州で採用されてるんです。どうしてごめん謝罪の言葉を言えるようになったのでしょう。許されるからです。神は私たちの罪をキリストにおいて完全に許してくださいました。それは何のためでしょう。私たちが悔い改めて神に立ち返るためなのです。あなたを許すために全ての備えを万全に整えてくださっている方、その方は何のためにそうなさったんでしょうか。私たちが心を砕かれて神の前に立ち返るためなのです。どうぞ、この救いを達成してくださった救い主イエスキリスト、ご自分の救い主として信じ受け入れ、あなたの作り主のもとに帰ってください。心からお勧めしたいと思います。